説教人の子よ帰れ、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。今日は永眠者記念礼拝ということで、先ほども祈りの中で一緒に祈りましたけれども、すでに天にある兄弟姉妹、それを覚えて一緒に心合わせて、天にある人たちと一緒に天におられる、また私たちと今共におられる主を礼拝しましょう、この日になっています。でそういうわけなので、普段はルカの福音書とかエレミア書とか順番に読んでいますけれども、今日のところではこの、いわゆる聖徒の日と呼ばれていますけれども、この日に合わせて聖書日課の方から聖書箇所を選びましたということで、詩篇の90編ですね、こちらを今日は与えられている御言葉として一緒に受け取っていきたいと思います。では早速読んでいきましょう。最初はですね、1節2節をご一緒に読める方はどうぞ声出して読んでいただければと思います。1節2節読んでみたいと思います。で1節の最初の祈り、神の人モーセの詩のところは、割愛して、主よから一緒に読んでみましょう。1節2節読みます。せーの。主よ、あなたは世々に私たちの宿るところ、山々が生まれる前から、大地が人の世が生み出される前から、世々とこしえにあなたは神。はい、このように書いています。まず今日私たちに与えられているメッセージ、神様からの御言葉の中で注目したいのは、主よあなたは世々に私たちの宿るところだ、こう言われていること。また山々が生まれる前から、つまりこの世界が始まるその前から、世々とこしえにあなたは神だ、このように御言葉が語っているということです。世々にずっと、そしてこの世界の時を超えたところに主がおられるということですね。私たちがこの地上の旅路を歩んでいるときに、私たち自身はこれは永遠ではないんだなということを何度も思い知ることであるわけですね。確かに私たちの地上の旅路は有限です。あるところで始まり、あるところで終わる、これがそういうものであるわけですけれども、しかし今日の御言葉はもう一度私たちに思い起こさせているのが、神様は、主はここにおいても、この地上においても、そして天においても、ここでない場所においても永遠の方であるということ、主は永遠の方であるということ、このことをまず初めに私たちに教えていると思います。毎年言ってますけれども、この永眠者記念礼拝の永眠者というのは、すぐに誤解を招く言葉かもしれないですね。永眠者って聞くと、一般的な概念で言うと永遠の眠りについたものだというふうになってしまうということですね。しかし私たちは信仰によってもう目覚めない眠りについたわけじゃないんだということを知っているわけですね。すなわち私たちにとっての永眠者という言葉は、やがて永遠の命に目覚める、その天の永遠の命に生きるために眠りについたものなんだって、このように私たちは受け取ることができるわけです。この永遠という言葉について少し思い巡らしてみたいと思います。実はですね、毎年そうですけど、この永眠者記念礼拝に先立って、昨日はいつも前日ですね、墓前礼拝をしてきたんですね。いや、昨日はすごい雨でね、もうびっくりする雨降っていました。私がここ来てからもう18年ぐらいになりますけれども、こんなに雨降ったの初めてでしたね、この墓前礼拝の時に。しかし同時にですね、驚くべきことは、多分一番多かったんじゃないかなと思います、人数が。ですからみんなして傘をさしてですね、お墓の前のところにぎっちりになって礼拝をするって、なんかこれはこれで楽しいなと思いながら、ひどい雨の中一緒に礼拝をしてきました。でその中で、与えられた御言葉の箇所はコヘレトの言葉の3章だったんですね。このコヘレトの言葉の3章のところでは、すべてのことには時があるんだって、そういうふうに語られています。生まれる時も死ぬ時もあるし、喜びの時もあれば争いの時もあるって、いろんな時があるんだって並べられて書いてあります。そしてその中で、その終わりのところにはですね、こういう一言があるんですね。別に聞いてていただければいいです。私の方で読みます。コヘレトの言葉の3章11節ではこういう言葉があります。 神はすべてを義にかなうように作り、昔の訳では時にかなって美しいという表現でしたね。神様のなさること、時にかなって美しい、また永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお神のなさる技を始めから終わりまで見極めることは許されていない、このように言っているんです。まず一つは、神様は私たちに永遠を思う心を与えられたということ。私たちにはそれが与えられているんですね。私たち自身は儚いものかもしれない。それぞれの地上の旅路は限られた時間の中、そうなると寂しいものがありますが、しかしそれだけじゃないんだって、私たちは生まれながらにどこか聞かされて知っているわけですね。その永遠を思う心を私たちは与えられているということ。そしてもう一つは、同時にでもその全部は分からないようにできているということ、その全部は分からないようにしてくれているのだということ、この2つのこと、永遠ということについて御言葉は語っていると思います。まず第一に、私たちには永遠を思う心、それを感じ知ることができる、そういう心を与えられているということです。逆に言えば、あ、そうではないのかもなって思わせること、これが私たちにとって大きな恐れにつながるものだと思います。人が、多くの人がみんな共通して持っているのは、死というものに対しての恐れかもしれないですね。もし永遠がないならば、何もなくなってしまうんだろうか、もっとひどいことになってしまうんだろうか、もし何もないとするならば、死が終わりだとするならば、それは恐ろしい、あるいは人生というのはとても虚しいんじゃないかって、そう感じるわけですね。しかし聖書の御言葉ははっきりと、主は永遠の方であるということを語っています。主は永遠の主ですね。聖書の始まりは、初めに神は天地を創造されたで始まっています。この世界が作られて、この世界の時間が始まりました。聖書の中でクロノスという時ですね。私たちは過去があって、現在があって、未来があって、その時の流れの中で短く私たちの生涯が与えられているって、そのことを一つ知っていることです。しかしこれを全部作られた主は、この時の中だけではなくて、もっと大きな時の中に生きておられる、それは永遠であるということですね。始まりの前から主はおられるし、終わりの後も主はおられる、これが聖書が確かに私たちに教えてくれていることです。そしてこの方が私たちを作られ、また私たちをイエス様の信仰の約束によって永遠にしてくださる、これが私たちに御言葉によって語られていることです。なんと幸いなことでしょうか。また同時にですね、もう一つ私にとって恵みだなって思うのは、このコヘレトの言葉のところで、でも全部は分からないようにしてるよということですね。でも全部はあなた方には分からないんだって、そういうふうに言っていることです。分からないの不安だわって私たちは思うかもしれませんけれども、いや、そうでしょうか。私は全部が分からないことこそ一つのまた平安だと思います。確かに私たちのこの小さな脳では、人によっての大小はあるとしても、私たちのこの知恵では、神様もまた永遠も全部を分かりきることはとてもとてもできないですね。私たちのこの生涯の中で知る知識知恵だけでも、もうちょっといっぱいいっぱいで、だんだん、最近私ひどいんですよ、だいぶね、いろんなものを忘れるようになってきて、なかなか人の名前覚えられないとかですね、ちょっと前までこんなことなかったのにって思いますけれども、きっと私の諸先輩方はね、これからもっとひどくなるぞって思ってると思いますけど、そういうところがあるわけですよね。だからこんなもんですから、もうとても神様の永遠なんて分かりこないって。でもだからこそ与えられているのは、委ねる恵みではないでしょうか。分からないからこそ、もうあと委ねるしかないんだって、もうお手上げ、ただただ主に委ねることができる、 まあ、それが恵みだと思います。そして聖書の御言葉は主が良い方であるということを教えてくれてますね。これがだいぶ不安な人だったら委ねることは恐ろしいですけれども、私たちは知っている。聖書の御言葉も私たちの人生の旅路も主は確かに良いお方であることを教えてくれている。だから安心ですね。主は永遠を与えてくださるし、また分からないところも委ねて大丈夫だと言ってくださる。この方のもとで私たちは今生かされているのだ。永遠の主を信じ、またその大きさの中で委ねていくということ、このことをもう一度しっかりと覚えていきたいと思います。これ一つ目のことです。では戻ってきて詩編の90編の今度は3節をご一緒に読んでみましょう。詩編90編の3節をご一緒に読みます。いきます。せーの。あなたは人を塵に返し、人の子よ帰れと仰せになります。はい、あなたは人を塵に返し、人の子よ帰れと仰せになります。神様がってことですよね。神様は私たちのこの地上に属する体は塵に返していきます。これ確かにそうですね。しかし、ああじゃあ虚しい話なのかなって、いえいえそうではないということです。同時に人の子よ帰れと主は仰せられるということですね。帰る場所があるということのなんと幸いなことでしょうか。居場所があるということのなんと幸いなことでしょうか。私若者たちと接する機会多いですけれども、まあ、自分のことを思い出してみてもそうですけれども、やっぱり居場所があるかどうかって非常に重要なことですよね。居場所がないと、これはまあ年取っても変わらないかもしれないです。まあ、なんかちょっと不安な感じがして、ここにいていいのかな、大丈夫なのかなって心配になるし、また帰る場所があるかどうかって、これはもう大変大きいことですね。しかし神様は私たちに帰る場所を用意してくださる方だということです。まあ、よくクリスチャンの葬儀に出るとどこか明るいところがあるなって、まあ、そういう感想をクリスチャンでない方から伺うことがあります。まあ、実際はね、クリスチャンでも悲しみは同じです。本当に悲しい、涙が流れる、別れというのは誰だってとても寂しいものです。聖書を読んでみてもそれは分かりますね。多くの信仰の人々が大きく悲しんでます。アブラハムどうだったでしょうか。まあ、信仰の父ですよね。でも奥さん亡くなった時にとっても悲しんで、一生懸命お墓のいい土地を探して、なんか私たちみたいだなと思いますけれども、そしてその土地の人のところに頼みに行って、どうかこの土地譲ってくださいって、ああそういうことだったらあげるよ、いやそういうわけにいかない、お金払いますとか言って、まあ、そういうね、本当になんかリアルなね、そういうやり取りが出てきます。そして墓を準備して傷んで送って、その息子のイサクも、お母さんを亡くして悲しんで、そしてその後お嫁さんがやってきて、慰めを得たって書いてありますね。まあ、そういうふうに、聖書の信仰の人々もその別れということを本当に深く悲しむものです。悲しんでいいんですよね。でも同時に希望もある、希望がまた溢れている。それはなぜかといえば、天に居場所があるからだというこの約束であるわけです。ちょっとここはご一緒に開いてみたいと思います。今のところ何か挟んでおいていただいて、新約聖書のヨハネによる福音書14章の1節から3節というところを開けてみたいと思います。これは皆さんの手元の新教堂訳聖書だと、後ろの方にある新約聖書の196ページ、かなり後ろの方です。ずっと後ろの方の196ページになります。ヨハネによる福音書の14章、大きい数字14の1節から3節、ちっちゃい数字の1から3のところ、ヨハネ14章1から3のところを読んでみたいと思います。イエス様自身がこのことを語ってくれているんですね。こういうふうにイエス様はおっしゃいます。読んでみます。あ、じゃあせっかくですから一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければ あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。はい、このように言っています。イエス様がこう言うんですよね。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私も信じなさい。神様を信じてイエス様を信じなさいと言います。信じる者には何が約束されているかというと、ちゃんと父の家に、天の国に場所を用意しに行くよ、用意しておいてあなた方を迎えるよ、このように言っているわけですね。ぜひこの呼びかけに私たち答えたいと思いますね。まあ洗礼を受ける受けないとか、まあ、その先のことは後もあれ、私たちは あそうですか、イエス様それ約束してくださるならイエス様を信じますと、まあ、そのように今心で祈りたいと思います。その時に私たちは居場所が確保されるんですって。なんと幸いなことでしょうか。まあ、本当に居場所がない不安っていうのはあります。でもここでちゃんとその場所の主人であるイエス様が大丈夫、用意しておくから、そう言ってくれていますから安心だと思います。約束は絶対守られるんですね、神様にあっては。私最近ちょっと面白いお話を聞いたことがあって、私の友人のとある牧師先生がですね、まあこれもとある国で、まあ全部とあるにします、あのいろいろ差し障りが出るのでとあるにしますが、まあとある国で宣教をしていらっしゃるんですね。でずっとそこに住んでいるわけじゃなくて、まあちょくちょく仲間たちとこう入れ替わり立ち替わりでそこで宣教の働きをしていて、でその国ではですね、これもあの別に特定したかったり何か非難したいわけじゃないのであると言いますが、とある、まあ宗教の方々はとても多い国なんです。でそこで、この宣教をしているところで、まあ、ある日、まあ、クリスチャンになった人がですね、急に召されたということで、その時ちょうど行っていたその日本人の私の友人の先生が、葬儀を手伝うことになったというんです。で、ああそうですかって、自分にできるかなって、通訳をしてもらいながらなんとか頑張ってやろうと思って、でまあ一緒にその葬儀のね、でその国の文化によって全然同じクリスチャンの葬儀でも違うわけですよ。でこう流れは分かんないけども、とにかく頑張ってついていこうと思ってやっていた。で、大体のそのメインのパートの部分は現地の先生がやってくれて、で墓地に移動して私の出番はどこなんだろうと思ってドキドキしながらずっと待ってるとですね、まあ、いわゆるその墓地のところで最後こう土をかぶせる、埋葬する場面のところに来て、ここではい君の出番だって言われて、ここかと思って、じゃあメッセージをしてくださいって、ここでメッセージするのって思いながら、まあ、でも言われた通りメッセージをしたんだそうです。で後から聞いてみると、実はですねその埋葬するタイミングでのメッセージがその国のその文化の中では一番大事なんだそうです。だから一番いいところを譲ってくれたっていうことだったらしいんですね、まあ、知らずに彼は一生懸命メッセージをしていたそうです。でどうしてそこの場面が大事かというと、そこで、まあ、大体ですね、これ非難するつもりじゃないです、偉い先生を呼んできて、でそこで一生懸命この人が生前どれだけいい人だったかということを一生懸命お話ししてくれるというところがポイントなんだそうです、まあ、だからいいですかって、神様ぜひこの人すごいいい人だったから天国入れてやってくださいねって、まあ、ここでですね徳の高い先生を連れてきてしてもらうということがすごく大事だということなんだそうです、まあ、しかし、まあ、当然ながらその日本人の牧師先生はですね、まあ、いつもの通りメッセージの中で、この人がイエス様を信じて今天国に入れられていることを感謝しますって、まあ、このような、ね、メッセージをしたわけです、まあ、それは、まあ、現地のいろいろ作業とかね、あるいは親族とかで来ているその私たちの信仰じゃない人たちにとっては衝撃的であったということですね。何しろ何とか入れてやってくださいよって、もう最後の追い込みをかけるタイミングのところでもういるって言って宣言しちゃうわけですから、これはすごいなということで大きな、ね、衝撃があったということを、まあ、あと全部終わった後でその牧師先生は知ったということを分かち合ってくれたんです。その通りですね。この聖書の約束は一体何でしょうかって、それはイエス様が十字架にかかり私たちに全て準備をしてくださって、ただあなたは信じて受け取るだけだって、そうしてくださったということ、そこには何も足すものも引くものもないって、このことは行いによるのではない、それは誰も人が誇ることがないためだって、そう御言葉は書いています。私たちがただこの心の内でイエス様を信じて受け取るって、そう言うならば、ちゃんとイエス様は天の国を用意してくださる、 このことをもう一度私たちは確認したいと思うんですね。私はいい人じゃないから怪しいかもしれないなって、それ言ったら私も相当怪しいですから大丈夫です。私たちはどんなにいいものかということによるのではなくて、イエス様によって、その信仰によって大丈夫なんだということをもう一度覚え起こして、ちゃんと用意されたこの住まいに行くものになりましょうって、そのことを覚えたいと思います。私たちの地上の旅路は、いろんなことがありますね。いいこともあれば悪いこともある、大変だなって思うことがある、ひょっとしたら全部カウントしてみたら、なんかどっちかというと大変なことの方が多かったなとかね、そんなことを思う場合もあるかもしれません。今日の詩編の90編の10節でもこういうふうに言っています。人生の年月は70年ほどのものです。健やかな人が80年を数えても得るところは労苦と災いに過ぎません。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去りますって、こう言うと確かになって、人生って大変なことあるし、そしてあっという間に過ぎていくなって、でもその先に至福のまた永遠の場所があるんだということ、そこに私たちは条件なくただイエス様を信じて受け取っていくことができるのだ、この天の希望、ここに私たちは心を寄せていきたいと、そのように思います。その場所は悲しみも嘆きも労苦もないのだ、黙示録に書かれてありますね。ぜひ私たちもこの約束をもう一度受け取り、また確認していきたいと思います。では最後いきましょう。戻ってきて詩編90編の16節17節を開いている方、どうぞご一緒に読んでみたいと思います。詩編の90編の16節17節をご一緒に見てみましょう。ではいきます。せーの。あなたのしもべらが御業を仰ぎ、子らもあなたの意向を仰ぐことができますように。私たちの神主の喜びが私たちの上にありますように。私たちの手の働きを私たちのために確かなものとし、私たちの手の働きをどうか確かなものにしてください。はい、このように言っています。最後に覚えたいことは、私たちの地上の旅路はここにいる者たちにはまだ残されていますけれども、この地上に置かれているその歩みにも大いに意味があるということですね。ここではあなたのしもべらが御業を仰ぐ、また子らもあなたの意向を仰ぐ、このように言っています。私たちもこの地上にある限り、このイエス様の御業のこと、また神様のこの地上の歩みの中でもたくさん与えられる恵みのこと、そのことを受け取りながら歩んでいくわけですね。そのことをぜひ喜び、自分が喜び受け取り、また受け取って溜め込むだけじゃなくて分かち合うことができるように、そのことをしていきたいと思います。またコラモと言いますね。次の世代にも人々がつながっていく、その中にも私たちがそのことを伝えていくということ、それが与えられていると思います。この90編の12節のところではこういうふうに書いてありました。生涯の日を正しく数えるように教えてください。知恵ある心を得ることができますように。私たちのこの地上の時間というのは分かりません。どれだけあるのかなって、それはもう人たるものには誰も分からないんですよね。だからこそこの地上の生涯の日を正しく知恵を持って過ごすということ、これとても大事なことだと思います。喜びに満ちて、そしてその喜びを分かち合うものとして、この残された地上の旅路を一緒に歩んでいきましょう。またその先には再会の時、天の喜びの時もあります、その時まで私たちはその道を歩んでいきましょう、このことをもう一度覚えたいと思います。さあ、ということで今日はこの詩編の90編から、主が永遠の方であって、また私たちはそれ全部わからないけれども、ちゃんと私たちの居場所も用意されているということを覚えました。ぜひ今私たちそれぞれに祈りましょう。 まだその信仰がはっきりしていない方も、ぜひ今、じゃあ信じて受け取ろうかなと思ったら、心の中で祈っていただきたいと思います。またすでにそのことを受け取っている皆さんは、もう一度それを確認して、この地上の旅路の中で、この手の働きが確かなものとなるように、そう祈りつつ、再会の時までを喜びにして歩んでいきたいと思います。他にもどうぞ自由に、今感じていることや促されていること、考えていることがあったら、どうぞ自由に祈っていただきたいと思います。神様の御前でしばらく総額に合わせて静まる時を待ちましょう。ではそれぞれで祈りましょう。祈ります。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、イエス様、素晴らしい皆を褒めたたえます。あなたが私たちを作り、慈しみ、また永遠を思う心を与え、また永遠の居場所を与えてくださっていること、改めて覚えて感謝をいたします。どうぞ信じて受け取る者に、その約束の確かさを、またそれを求める者に信じる信仰を、あなたが豊かに備えてください。また今日は特にすでに天に召された仲間たち、兄弟姉妹、神の家族のことも覚えて、あなたの御前に祈っています。天にある兄弟姉妹がすでにあなたを天にあって礼拝する群れに加えられ、平安のうちに、また至福のうちに安らっていることを覚えます。どうぞ私たち、まだその場所にいませんが、その喜びを共にし、またこの地上の旅路を、また喜びと感謝を持って歩んでいくものとならせてください。どうぞここにいるお一人お一人の祈りに、あなたが豊かな祝福と恵みと導きを持って応えてくださいますように。また悲しむ者のうちには、あなたの豊かな慰めと平安がありますように。どうぞお一人お一人の祈りを、あなたご自身が豊かに聞いてお答えください。そうしてくださることを信じて、心より感謝いたします。また今日から始まる1週間の旅路も、また地上の残された旅路も、イエス様と歩むものとならせてください。一切のことを御手に委ねて、皆さんの祈りに合わせて、とうとうイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。